ジローと
富吉の
ジロー会議
イエーイ。
イエーイイエーイ。さあ今回も始まりましょうよ。
イエーイ、始まったよ。
何なのこれ。
MC トメと
MC ジロー
マイク1、2
それなんだテンションだけでいくやめて
はい、始まりました。今日も変わらず2本撮り2本目ということで、
イエーイ。1本目よりもテンション上げていくぜ、トメキイチ
マイクチェック 1、2
最近と笑ってんの俺らだけアホやわ。
アホやね。
近況報告というわ
け。近況報告。
トークのネタは下記を参考に。
ポンポンポンポンポンポンポン。あのこのテンションの中でもだから明日から二郎くんは、うん、前回も言いましたけど稚内。
稚内に
行きますよ。明日から俺は3連休。はい。稚内前、はい、3連休前最後の仕事やって
る。そう。
これが今俺たちハイテンション。
それはテンション上がりますよ。
イエーイ。
イエーイ。ポンポンポン
ポンポンポンポンポンポンポンポンポン。はい、ということで近況トーク。二郎さん閉店チャレンジャーがなんと。
はい、なんと
最終回を迎えられたと。
そうなんです。
大事件ですよこれ。
僕なぜ自分からシャープ31の放送にて、はい、自分からなぜ北海道に行くと言わなかったのか。あ、
さすが二郎さん、は
い、シャープ32の近況で言おうと思ってたんですよね。
なるほどね、はい、それを、ま、バカな留吉さんが、はい、ペラペラペラペラと、
へい、気をつけろよ。
Be careful マイクチェック 1、2
それ何はい、閉店チャレンジ最終回が配信されました
ね、
はい、
配信されましたね、
はいはい、なんで私明日から稚内に行くんですよ。
いいよね。
いやマジでいいよね。
ないね、うん、実際はでもどこに行きたかった。
いや俺はもうまあ海外に行きたかった、正直。
けどでも海外2泊3日きついっすよ。
短いね、
ちょっと時間が、まあ、
行けてもグアムとかやったもんね、うん、きっと前日の晩とかから出たら
グアムもでもだいぶ多分バタつきますよね。2泊3日
タイトにはなるだろうな、うん、ってこと考えると。でも逆に言っても北海道っていうか稚内やからさ、5時間かかんない。
あ、片道。
うん、
はいはい、あ、そんなかかんねや。
飛行機乗り換えやからね、やっぱ待ち時間があって。
ああ、え、乗り換えってことは直便じゃない？
羽田まで1回行って羽田から直稚内みたいな感
じ。あ、そうなんや。じゃあ羽田でちょっと待つんや。
そうそうそうそう、1時間ぐらい。だからまあ明日の朝一、7時の飛行機か何回やけど、つくんはお昼過ぎとかになるから、やっぱ時間もったいない感は否めへんよね。
あ、まあちょっとね、
うん、
なんか同じ国内やのにな、うん、なんかちょっと
ってこと考えたらやっぱ下関とか良かったよね。
ちょっとな、ふぐやしね、うん、ちょっと話変わるけど、その海外のに行きたかった、うん、まあ確かにちょっと俺も海外に行きたかったのも多分8年ぐらい多分行ってへんけど、
はいはいはい、
行きたいなと思ってたんやけど、こないだね、うん、テレビでシンガポールの特集やってはって、うん、俺ちっちゃい時シンガポール行ったことあんのよ、うん、で当時シンガポールってまだ発展途上で、
まあそうですよね、
どっちかやったらすげえ汚かったの、
はいはい、
汚くて全然面白くなかった、全然きらびやかなイメージじゃなかったけど、うん、この間そのテレビ見てたらすごいですね、なんかラスベガスみたいになってんの、
うん、なんかシンガポールってめっちゃ世界一綺麗なんでしたっ
け。そう
な、
そう、すげえその清潔感、うん、清潔さに唾吐いたら5万円かなんかの罰金やったりとか、
ポイ捨てとかも結構高いよね罰金。
ほんまにそう、うん、だからむっちゃ綺麗で建物もなんか超近代的で、うん、めっちゃ行きたかったなって。シンガポール何時間で行ったんですか。4時間ぐらいでしたっけ、意外に近いんや確か、うん、
あと世界一の家人ですよ。まあ、マカオが今まで世界一だったんですけど、シンガポールできてたらシンガポールが世界一のカジノがや
った。世界一ってラスベガス？
全然違う、全然違う。全然違う。
そうなんですか。
だからシンガポール行ったら今相当カジノとかいろいろ楽しいことがあるんで、人気のリゾートです、
ね、行きたな。
いいね。
シンガポールだから元々がだから多分中国的な文化強いですよね。だからご飯が美味しいのよ、
あ、
アジア人の口にすげえ合うんよ。 で、ヤムチャの店とかいっぱいあって、
わ、いいな
ぁ。やけど言語はなんかちょっと半分英語みたいな、ほぼ英語かなんかやって、うん、すげえ多分しっくりくるの。
うわ、ええー、なぁ、
むちゃ楽しそう。ほんま楽しそうやった。
あそこ行きたよな、あのスマップが CM だとか、あの屋上がプールの、
ホテル。ああ、はいはいはいはい、
あれが有名なんじゃない。
そう、なんかあのツインタワーみたいになってる、それ、うん、
有名やったよね。
また知ったかよ。得意なやつやった。
知ったかちゃうわ。それは有名ですか。
有名ですよね。
だでもあれめっちゃ怖い。
いや大丈夫だよ、なってるやろ。
なんか柵ないみたいな。
そう、柵ないように見えるやん。確かなんかお盆みたいですよね、なんかお盆乗ってるみたいな。怖いな、重たいよね、気持ちのこと
ですよね。絶対気持ちいいって、なんかほん、いいよね。世界が1位やったらじゃあシンガポール。
今俺一番行きたいのはシンガポールで、2位がラスベガスだね。
そうね、
ラスベガスもタイ意外と楽しそうっすよね。
俺台湾行きたいの。
台湾、
台湾暑いっすね。
暑いっすよね。
ダメなんで。
俺あの千と千尋のあれが好きな雰囲気というか、なんかあの感じが、行ってみたいんで。
台湾って何があるの？
歴史とか、
屋台とか。
あーなー、え、台湾って中国でしたっけ？
いや、台湾、
台湾は台湾か。あ、台湾は中国と言うと切れられるの
か。まあ一応
恥ずかしい、
独立国扱いですよ。
なんか揉めはるんですよね、うん、なんか恥ずかしないやんけ。
恥ずかしい、
恥ずないわ。
お正月1位やったんじゃ、確か。
あ、人気ですか。
あ、結構行きやすい。
値段の話した。
値段も行きやすい。
値段の話しました今。裏読みすぎやろ。
行きやすい、お値段ない。いや絶対そうですよね。1位とかになるってやっぱ行きやすいと
か。いや安いから行くわけちゃうで、みんな。
いや
いや多分まあ距離とか、まあ、もちろん安さもあると思うけど、う、ね、人が多いから安くなりやすいとかもあるんちゃう。ツアーとか組みやすいみたいな。
あ、まあそうだね、うん、そうね、まあ、卵が先か鶏が先かみたいな話じゃない。
はいはいはい、はい、もうなんか答え出てきました。はい、終わり。この話も終わり。
なんでやねん。
だから行ってみたいね、海外は。
そうやね、
うん、
まあでもちょっとアジア出んのも楽しそうですけどね。なんか全くエジプトとか行ってみた方がいい。ピラミッド見に行きたいわ。
あーいいね。なんかでもあれなんですよね、思ってる以上に都会なんですよね、エジプトって。なんかもうスフィンクスの目の前ケンタッキーとからし
い。ああ、なんかそれ、うん、あれで見たわ俺、トリビア。
トリビアの泉ね。
トリビアの泉やっけ。
泉じゃない
です
か、うん、
だからあれやね、カウンターみたいになってて見れるようになって
るね。ああ、ケンタッキーから。へえ、
ちゃんとね。あれ知ってるお前、なんかあれオニオン座の3連星からきれいに重なるんですよね。
あ、こう
して
るん
ですよ、ピラミ
ッド。あ、そうなん。
あ、知らんかった。
しましょう。
恥ずかしい。有名な話ですよ。
あ、そうですか。
え、でもピラミッドの中とかちょっと入ってみたない。どうなってんやろね、あれまだ
全然
全容が全然解明されてないですよね。確かなんか数パーセントか。
てない、今の部屋がいっぱいある
んで、うん、ね、罠だらけで、ね、超危ないですよね。辻田さんとか行ったらどうです。立ち入り禁止のところに
勝手に入っていって。
辻田さん YouTuber 計画とかないんかな。
あ、でも絶対ウケると思う。
ね、辻田さんにその、この今もそうなんですけど、最近なんかあの上下紺色の服で合わせてあるんだけど、そのこのままの格好でさ、
うん、
あの辻田突撃部隊って書いてあるドッキリみたいなやつ持って、なんか
辻田社長ね、
立ち入り禁止のところばっかり見に行くっていう動画。どうですか。
やってみたいね。
やってみたいね。
で、締めはいつも吉野家で食い逃げる。
まあ安い男ですね。
失礼やぞ。
はい、ガムシャラ最終回についてちょっと喋ってください。
ね、はい、まあ、現実で言うと最終回じゃないんちゃうかっていう、
まあ、話も出てましたね。
で、何人かにもあのちょっと現地で若干キレられましたよね、
うんうん、
最終回って聞いてたから遠いところから来たっつって普通にまた来月からあるんすかみたいなんで言われてる。いや、でも厳密に言うと最終回だね。
最終回
は
最終回、
ファーストシーズン、私本日が一人でやるかもしれないは最終回を迎えたと。で、現に最終回にふさわしいぐらい、
うん、
ティアラさんも、
はい、やばかったね。
やばかったっすよ、
お祭り。
お祭りでした。
で、15センチだったっけ、陥没したよな、土地が人並びすぎて。
ほんまにそうなんですよ。
地
地盤沈下しましたね。ほんまにやばかった。自衛隊も出動してた。
びっくりしたな、あれ。
びっくりしたなって。お昼ご飯ペコペコにハンバーグ食いに行く時とかな、あのなんかあの地面の水平かどうか測る人が20人ぐらい集まってたから
、いた
もうちょっといいとか言ってこうやって水平じゃないとかめっちゃやってはったんで、だいぶ陥没したと思いますけど、
だいぶな。
ただでもやっぱ驚いたね、あれ。そのニコ生でも言いましたけど、ジョーカーのジャブ1日目エグかったやん。
エグかった。
計算したら、特にあの計算式、特に二郎方程式ですか。
あんなみんなようやってる。
二郎苦悶式ですか。
確かダサいな。ダサいな。
で、ダサはったらもう合算が114
分の1とかなんかそんなね、
6振り切ってなさ、うん、まあ、今まで全然ないですね。
ないよね、そんなお祭りはないね。ただで、2日目もマイジャグラーが前代56の数値。まあ店結構赤字ちゃうかなっていう。
そうですよ。もうだって弘中さんとかもマユラだいぶ好きでしょ、スロット。もう正直もうちょっと、ほんまにイカれてるっていうレベルで好きでしょ、パチンコスロット。話聞いてたら来たいってなるでしょ。
来たいですよね。
でも多分余裕で旅費は出るやろな。番号買ったら。
あ、番号買ったら出ると思う。
番号買ったら抽選で、
勝ち取れたら。
そう、いい台座れればっていうレベルでも多分ないやろ
う
し、
だからみんななんか、まあ、よくあるのが抽選受けていい台座れればで判別みたいな感じでいいじゃないですか。それが向こうのティアラのお客さんちゃうんですよ。あの6を捨てたくないから限りなく粘ろうっていう、で別に大して負けもせえへん。
そうだよ
ね。もう 1,2 とかあんま入ってないから多分、
いやまあだから現状ノーマルキーが結局やっぱ一番スロットじゃないですか。そこにね、高設定がゴロゴロ入ってたら、それはまあスロット好きな人は楽しいだろうねっていう、まあでもね、僕思ってるんですよ。最終回であれやったと、で次回からセカンドシーズン、二郎君と、こう1年間毎回2人でノリ1やんけ
やっていくわけですね。
やっていくわけですよ。その記念すべき第1回が3月、もうこれ3月6日公開か、はい、翌週ぐらいなのかな、記念すべき1回目も、まあそらね、
お祭りにしてくれると
信じてる。お祭りにしてくれると俺は思ってますよ、正直。1回目な、ええ加減なんて今年だった
ら
な、
もう次から来ないからね。
もう、うん、いや次から来ないんだけど、店長しばくから。
あー、もう行ってまう。
もう行ってまうね、1回目で
力で
押すんだ。うん、どういうことですかって言って2人でプレッシャーかって言うから、こうやって、
いや俺はいい、俺はいい。
サッカーのあの講義みたいに手後ろにこうやってどういうことですか、どういうことですかって、
胸で
端の、そう、端の方にこうやってドンドン。
いや俺はやめとくわ。
なんでやねん。はい、ということで、
はい、ディスカッションのコーナー、
イエーイ、チェキチェキチェキチェキチェキ、
イエ
ーイ、
始まりました。今回もディスカッションのコーナー、
ディスカッション。
ラジオネームサイキングさんから、題名倫理観ということで、二郎さんとミキさんにも楽しく拝聴しています。今医療系の大学生なんですが、友達と時々議論する話題があるのでディスカッションしてもらいたいです。今医学の進歩によって赤ちゃんが生まれる前に赤ちゃんが先天性の疾患を持つかどうかが分かる出生前診断というものがあります。それによる中絶も増えています。
はい、
ここで質問なんですが、まずこの診断をしますか、次にもし自分の子供が障害を持つと分かった場合どうしますか、親である辻田や弘中さんにもぜひ聞きたいです。弘中さんはちなみに親ではない。重い内容ですいませんが、ディスカッションのしがいがあると思いました。これからもラジオ頑張ってくださいというわけでござい
ます。いや、すげえいい質問や
と思う。なんかあのそれなんやったら、あの題名ちょっともうちょっと分かりやすくしてや。俺ちょっとすごい途中からテンション変えなあかんくなってん。
せやな、チェケチェケとか
言ってた。じゃないよ、
5秒前の自分らどつきたいぐらい重い質
問。アホやな、俺ら。
いや、あのね、大前提として一つ分かっておいてほしいんですけど、そのジロ吉会議に出演してる私とめ吉もジロさんも、
はい、
あのパチンコパチスローなりわいとしてる人間なわけでして、
ね、一応ね、
ここまでちょっとあんまりこうね、あのかけ離れたお話ですと、やっぱちょっと困っちゃうなっていうのもあるんですけど、まあまあまあ、でも出生前診断は俺はありやとは思いますけどね。 れはでもなんつったらいい
のか、難しいよね。
難しいよな。ちゃうね、俺はこれはもうちょっとずるいかもしれんけど答えは出せませんね。あの生まれてきてそういう疾患があるって分かってんねんたら、俺は中絶してもいいと思う。その子が生まれてきても苦しむだけじゃないですか。でもその疾患の内容によりますよね。だからよくあのおつたけさんでしたっけ、おとたけさん、はい、のが言うてはったことがまさにその通りやと思って、結局例えばね、よくその閉店チャレンジャーとかでも、水島をいじめんなみたいなコメントとかよくあるじゃないですか。あれとも結構俺近い感覚やなって思って思うんですけど、例えばそういう五体不満足っていう言い方があってのかな、ちょっとそういう形で生まれてはる人は、でもそれが全てなわけで、それで幸せを感じてはることは全然あるわけで、それをかわいそうかわいそうって言ってるやつが俺は実は一番差別してるんちゃう、差別の目で見てるんじゃないかなっていう意見。だから例えばやつ自身はいじめやと思ってないわけやん。
思ってないね。
水島はいじられてるとか楽しいっていう感覚である、それを横からいじめてるっていうやつが、要するにそれをいじめやと思って見てるっていうか、だからそういう気持ちで見てはるってことやろ。
な、
だから別にそれで幸せやと思ってはるんじゃ、それでよくないって思うんですよ。だからそういう意味で、そういう意味での疾患を持って生まれてくるって分かったら、親も多分うまいことしはるやろうし、それを中絶するのは違うと思うね。ただ生まれてすぐに管通さんと生きられへんとか、そういういわゆる病気的な心臓が弱いとか、そういう意味での疾患やったらありなんちゃうかなと。中絶の選択肢の一つとして生まれてきて苦しむことがほぼほぼ確定してるような疾患やったらね、と思います私は。
まあ、いろんな要因をここ考えなあかんというか、そのやっぱそのなんていうの、先天性の疾患とかってお金結構かかると思うんや、ってこと考えたらなんかもうめちゃめちゃなるやん。やっぱお金ないけど子供殺すわけにはいかへん、お金も借りなあかん、親戚中に頭下げなあかんし、なんかそれに伴ってちょっと親戚の中とかも悪なってとか、どうのこうのとかいろいろ考えると、
ああまあでもそういうのあるみたい
や
からね。
ってこと考えると、やっぱ中絶も視野に入れるべきやと思うし、出生前診断をするのならばそういうつもりで出生前診断をするべきやと思うというか。
まあそうやね、そう、生まれてくる子供を幸せにしてあげられないのならば、なんか中絶っていう言葉を聞いた瞬間に悪魔やみたいに言わはる人いるけど、けどでも産んだ結果幸せにしてあげられへんかったり不幸やと思わはる可能性があるのであれば、幸せにしてあげられる自信がないのであれば、俺は全然そこは親の責任じゃないって思うけどね。要するに財力とかそういうこともろもろ含めてさ、
含めてな、
幸せにできる環境があんのに、ただ単純に今俺子供いらんからとか別に作る気なかったしできたとか、それは俺全然あかんと思うよ。
悪やね、それは。
それは悪やと思うけど、でもその時のさまざまな状況で、きっと幸せにしてあげられへんって言うんやったらば、それも一つの俺は優しさかなって。生まれてくる子供は親選べへんからね、っていう風に思いますね。辻田さんは実際でもお子さんいらっしゃるじゃないですか、どういう風に思います？僕ら言うでも独身やからね。
そうやね、
自分の子供の時にこれがあったかどうかは多分なかったんちゃうかな、
出生前
診断って。まさにこの医学の進歩によって、まあ、そういうことができるんやったら、ぜひ、まあ、あらかじめ診断してもらって、まあ、中絶もありなんやろね、ありえるんやろね。まあ、今までできひんかったわけやん、それが。
まあね、
何のための医学なんかっていうと、
実際だから辻田さん、その例えばお子さんができたってなった時に、この出生前診断がやりました、で何らかの疾患があったらどうしました？
まあ、悩むやろうけど、やっぱり、自分も子供も不幸になると思ったら、実行するんちゃうかな。
難しい判断やな、だからね、もうほんまにこういう問題ってさ、綺麗事っていうの、
そうね、
がすげえ前面に出てくるから、実際その宇野優子さんが、その今 働いてるところがなんかそういう老人のその介護施設の中で看護師やってはって、うんうんうん、やっぱ親やから愛情持ってやったりとかスタートしてはんやけど、うん、もうこれがもう例えばすげえ重度の介護疲れが出てきて、うん、例えば亡くならはったと、うん、電話してもすげえ冷たくあしらわはる家庭があったりとか、うん、入った時は全然、うん、よろしくお願いしますみたいな感じだったのにもう疲れ切ってっていう風になったりとかしてはるからね、やっぱ人間やから難しい話ですね。なんでこれを選んだっていう話です
ね。ね、まずこれを選んだ理由をちょっとまず聞きたいし。
冷たいですね。
俺はこれ診断せえへんけどな。
まあ診断せんのが一番かもね。
まあ一番ってまあようわからんけど、なんかその例えば結婚した相手がしたいって言わはったら、疾患を持ってたら中絶っていうのも全然あり得るやろうけど。
まあどうなんやろうな。
結婚するときに。僕ら取り決めをまず決めると思うんですよ。
ああ、まあでもそれはね、
これをするかしないか、
子供が生まれた時にこういう場合ならこうするっていうのを最初にあらかじめ決めた上でルールを作って検査して、あ、まあそれにのっとって、
なるほど。まあでも責任じゃ責任なのかもしれないけど、まあこれが出てきてよかったことなんか、出生前診断っていうのが、
なんか難しいよね。
難しいな。
でまあ、実際その立場になってみんと、俺もこんなんやらへんとか言うてるけど、実際いろんなこと考えるとね、全然やっぱやっといた方がいいかってなるかもしれんし、
難しいね、
難しい、分からへん、うん、はい。
じゃあ次僕読みましょうか、
はい、
ラジオネーム本間 D さん、
うい、
過去かお金か、次郎さんとめぎさんこんにちは、
いつ
も楽しく拝聴させてもらっています
、ありがとうございます。
突然ですが、もし過去に戻れるか、現金5億円もらえるとしたら、お二人はどちらを選びますか、
はい、
私は過去に戻っても同じ道になりそうなので現金を選びます。 PS ついださん、これからも頑張ってください。
はい、
俺も5億円かな。
結構やでな、5億円って、うん、
結構やし、別に過去戻って何したいとか。
僕でも過去戻れたら5億円以上稼げそうな気しますけどね。いや、その悪いことというか、
ま
あ、株であったりとか、うん、ギャンブルとかで。
あ、それ今の記憶を持ったまんま過去に戻れるって
こと。それはそうじゃないですか、
これ、
うん、うん。じゃないとなんか過去に戻ってもそれは同じ道になってまうやん。ね、もうなんかむしろ5億円とかいらんっていうか。
過去のものもさ、でもそのな、どうなんやろな。いや、意外にさ、うん、例えば全然違う道に進んだとしても、うん、多分世間で起きてることは一緒じゃないですか、うん、俺そこにすげえさ退屈さを感じると思う。知ってることが世の中の流れとして、うん、新しく発売されるもんやったり発明されるもんやったり、うん、世界的に起きる事件やったりとか天才とか、要は知ってることが全部起きるわけだろ、うん、自分の環境は変わるか知らんけど、
うん、
そこにすげえ退屈さ感じるかなって思うんですよ。あの前なんかお前言わへんかったっけな、あーなんかテロでも起きんかなってカットしててください。
言ったことないわ。お
い、なんか世界的に自分の関係ないところでテロとか
言ったことないわ。
すげえ不謹慎やけど、やっぱワクワクしてまうんですよ。なんかそういう大地震が起きたとか、
まあでも分からんくはない。
ニューステレビつけたらニュース中で大ニュースみたいなんでなってたら、なんか世界がすげえ動いてる感じがして、どうなんねやろっていうスリルがあって、まあ、でも金は稼げそうやけどね、あなたの言う通り、
うん、無限に稼げるんちゃう、うん、
発明品とかな、なんか
発明品ね、
まあそうやね、今出てる何かで
アプリとか、
ね、持って帰って特許取るだけでも全然
LINE とか作るしたらすごい、
ね、ああ LINE 作ろう。だから5億円もらうよりもやっぱそのお仕事欲しいもんね。
これも難しいな。過去に戻るっていうのは戻る時期にもよるやろうね。戻んやったら俺小学校ぐらいまで戻りたい。
もう生まれる前とかじゃなくて、生まれた瞬間とかじゃなくて、
小学校ぐらいから戻ってちょっともうちょいちゃんと勉強したいな。
俺中2とかでいいわ。
お医者さんになりたかった。戻ってやり直せんねんなら、ブラックジャックみたいな。
無免許。
無免許。
どこで勉強するの。
大学でちゃんと勉強するよ。
あ、けど、
あの、うん、その試験は受けずに
勝手にどっか丘でね、掘ったて小屋作って勝手に開業する。でそこに未来で別世界で出会ってた二郎君が、事故で右腕が切断されて分離してます、先生つなげてくださいみたいな、他の病院では全部断られてっつって、で俺が診断して、いいですよっつって、
いくら
1億円
でも俺稼いでるからね、
稼いでるからな、1億円ぐらいポンとい
いね。
あ、でもちゃう道っていうのはちょっとやっぱ興味はあるよね。
あるな、
こんなんやってたらどうなってたやろうなとかって、まあくまでたらればやからね、なんとも言えないけど、今の仕事してなかったら何やりたかった？
やりたいこととかなかったよね俺。あ、やりたいと思ったら何でもやったから、そんな何もやってへんけど、やりたいこととかなかった。
例えばじゃあちっちゃい時に思い描いてた大人になってる？
なってない。
俺も全くなってない。
うん、
なってます？
大体中学校ぐらいで考えてた仕事にはついてますね。
へえー、幸せもんじゃない
ですか、すげえ。
あ、でもね、いや不満があるわけじゃない
え、辻田さんどうですか？
いや、思ってたやつとは全然ちゃうよな
思ってた大人像ってどんなんですか、辻田さんの？
もっとしっかりしてたな。
裸眼でした、まず。
え、
まず裸眼でした
そこはメガネかけてたと思うな
もっとしっかりしてた。
でも僕もなんですよね、そのもっとしっかりしてると思ってたっていうのが、おかんが兄貴を産んだんが多分19とかなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で14歳5歳ぐらいの時に、あと5年後ぐらいしたらおかんが兄貴産んだ年かって思ったら、あ、結構早いなと思ってて、で19、20歳ぐらいになった時に、あ、おかんが兄貴産んだ年か、早いなと思ってて、で今もまだ早って思うんすよ。だから今子供育てろって言われたら多分
無理や
ろね、自信はないし、思ってた20、まあ、今年4なんですけど、24って中学生ぐらいからしたらめっちゃ大人や思ってませんでした、ね、
だって今大学生とか見たら、
うんうん、
あのちっちゃい時大学生ってもうバリおっさんや思ってた、
うんうんうん、
むちゃやっぱ子供やなって、
うんうん、
すげえ不思議、
うん、
高校の時、高1の時でも高3の人見たらもう怖いぐらいおっさんやったのに、やっぱ高3とか今の子ら見てもさ、
うんうん、
超子供や。
そうやね、
その性格がとか喋ってることがとかじゃなくて、うん、もう見かけからな、にからもう全部が、
うん、おぼこいというか、
そう、まあ、それは当時と変わってんのか、やっぱ感覚がおっさんになってきてんのかで、そもそもがそのさっきお前言ったことに近いんやけど、
うん、
多分今お前24やろ今年、
うん、
で俺今年33、お互いも多分自分の今の同い年の頃の親の記憶が微妙に多分あるはずやね、
うん、
俺が多分今今年33になるわけですよ、うん、多分あの頃の親父とおかんかっていう、そこまではっきりはしてんけど、多分もう33とかの親父とかもう若干もう記憶に残ってるレベルであるから、それがすげえ嫌。その年になってんのにまだ俺独身やと思って、
うん、俺おかんの33、4とか覚えてるもん。
せやろ、
うんう
ん、そういうことだから、お前が年重ねていったらそれが自分の年がそれを超えていって、あれって思って余計思うわ、こんなんじゃなかったって自分が思ってんの。
マジか。
割とショックやで、それに気づいた時、うん、
そうか、親
に
比べると、
そう、自分の知ってる親の年齢、親のそう若い頃を通り過ぎ出してる年齢なんですよ多分微妙に記憶に残ってたり、そう思ったらなんか超子供やなって思って、すげえ不自然な気持ちになりますよね。何この感じ。
ほんまに今回のジロキチ会議何
すげえスイッチ切れたよ
なあ。
でも結局5億と関わったらどっちですか？
もう俺5億でいいっす。めんどくさい。
いろいろ考えなかもな。
めんどくさい
チャンスを絶対ね、5億とかポンってもらったら不幸なりますって。 ならへんって思ってんのは自分だけなんですって。みんなそうなんですよ、過去の過去のやつみんなそう。多分宝くじが当たってるやつも自分だけはどうにかできる、うまいことできると思ってるやつらばっかりは思うんですよ。で実際にうまいことやったやつなんてもう数少ないですって。だから絶対5億円稼ぐ方がいいですって
もらうよりも。
はい、
でもさ、でもこうも考えられへん。だからその今の今お前の言い方ってさ、5億円っていうのが今の俺らに許容できひん金額っていうことやろ、うん、要はそれが手に入ったら。でも要は多分今の自分っていうのがベストを尽くしてきた自分なわけやんか、とりあえず生きてきて、うんうん、でここを過去に戻って、うん、要はそこを変えるわけやろ言うたら、うん、今までベストを尽くしてきたのに、うん、そこでまた多分無理が生じるやん。そこで
生じると思う。
金稼げても多分どっかで多分破綻してくると思う。しんどなってきたりとか、うん、身の丈に合わんことが、
うんうん、
金持ちにはなるし忙しくはなるかもしれんけど、うん、どっちにしろこれナンセンスよね。やから、
うん、けどどちらかといえば5億円もらう方がやばない。過去に戻る。
まあまあまあそうやね、行動を起こせる分、
いろいろ勉強もするやろうし、うん、やるやろうし。例えば LINE を持って帰って LINE を作ると思いますわ多分ね。15年前ぐらいに戻って一からそういうの勉強してパソコンのこと勉強したりして作ると思いますけど、そこに生まれる自信とかも出てくると思うねんけどな。
あ
で5億円稼げへんかもしれんけど年収5000万とか稼げるようになって5億円貯めることはできるんちゃうかなって。
そう言われるとそうなんかなとも思うしな。
僕完全に過去ですよ。過去に戻って学歴を保管したりする。最高に。
え、じゃあ過去戻ったら勉強します？
勉強します。
いや、
いや勉強
いや、ちゃうね、そこなんですよね。気持ちはある、うん、勉強したい、
うんうんうん、
でもそれができひんかったから、
そうそうそう、
今があるわけで、やっぱそこって変えがたいもんやと思うんですね。勉強せなって当時も分かってたはずなんよ。やのに集中できひんかったりとか、どっか自分に甘えててせえへんかったもんを今過去に戻ってもう一回チャンスもらったっていうことで真剣になれんのかどうかって言ったら、多分初めのうちだけな気はする、
うん、今できるかどうか
やもんな。そうそうそうそう、
でも今の知識のまま戻れるわけですよ、中学とかね。
じゃあでも結局多分その若い時に勉強せえって言われてしてこえへんかったやつは、例えば今の知識を持って行ってその現場に行ったらすげえすげえって言われるわけでしょ。多分そこに満足して努力は多分なかなかせんよな。それ以上になろうとは。周りから賢いねとか言われ
て
ちゃほやされて終わり多分。で気付いたらほんまに勉強してある人や抜かれててあれまた同じやん、もう一回もらっといた方が良かったんちゃうかな思って。
今は東大行かれって言われてもな
失敗した時の悲惨ですね。
うん、相当覚悟持って行ったら楽しそうやけど、
うん、
その覚悟がどんだけ持つかよね結局。
持たんてなかなかね。
過去に戻ったっていうことに関して気持ちが高ぶってんのは多分1年ぐらいなんちゃうかな思うで。
周りのその友達とかついていけないかもしれないですね。どういうこと？精神年齢的に。
あー、
ドッジボールとかでけへんかもしれん。
何してんみたいな。
そうかそうやな。特に今とかお前、うん、でもさ多分年齢の割に精神年齢多分高いと思うね。周り大人の人ばっかりやってる、しかもこんな仕事やから、
うんうんうん、
それをそのそれでなおかつさ15年前に戻るんやろ
う、うん。あでも俺パチスロだけでちょっと
ちょっとゾッとするかもな。
財を築けるかもしれんわって思わん。
どういうことどういうこと。過去に戻って
4号機
でも年齢はさ
年
齢は子供が年齢になってるから
い
くらお前がちっちゃいからで、ね、僕24歳やもんって言ってても入れへんねん。お前多分7つとかやろ。
でも名刺バンバンやってても全然無理やもん。
無理やな。
そうか
無理すぎるわ。
よくよく考えたらそうやな。高校ん時ぐらいから、何の機種やろな。新鬼武者とか、あバイオのフォースリールのやつとか打とうかな。
あそれ高校ん時。
多分高校ん時とかと思う。
じゃあやっぱ4号機とかだったら中学生とか、
うん、
そんぐらいか。 動されて終わりやな。
ただただな。ただただ。あ、でもその時代って入れるとかあるんじゃないですか。
いや、
もう無理、もう無理。
もう無理やね。ちょっとやかましなってた時ですからね。4号機後半って、うん、多分その AT のせいで、うん、業界全体的にクリーンになりましょうっていう風潮がすげえ強かったから。で逆にその、うん、まだそういうコテコテの時代、
うん、
やったらもうちょっと子供すぎて。
種銭とかもないもんな。おかんに15万貸してた。
何すんのって俺
絶対今年中には返すからってちゃうねちゃうね、時間とお金さえあればハイエナしてたら勝てんねんと
かだいたいそれどうしてね、ちょっと今から下見行くからお母さんついてきてくれって言ってもうむちゃ嫌やろ。
嫌やな。
なあ、ほんまにむっちゃ嫌マジで。
お父さん車出してってアホやな。
嫌やわほんまに。ちょっと今日タバコの煙吸いすぎて気持ち悪いから晩ご飯いいわとか言うな。なもうあかんあかんそんな。
あかんな。
これも答え出ずですね。
出ず
出ず。
結構モヤモヤした感じ。
今日モヤモヤ感強いですね。
モヤモヤでやね。
モヤっとしますね。じゃあお便りいきますか。
はい。
でも40分近く喋ってますね。
なんだかんだね。
今回恋愛相談いきましょうか。
これちょっと行こうや。
はい。
なんか、まあ、よう賑わしているニュースというか、まあ、はい、こういうの多いよねっていうの。
はい。
タカピロさん、不倫についてということで、はい、ジローさん、とみきさん、そして不倫の辻田さん、こんばんは。
こんばんは。
早速ですが、質問、相談です。
はい。
私は現在結婚3年目なのですが、妻が不倫しています。2ヶ月ほど前から急にダイエットを始めたり、 iPhone の暗証番号が変わったり、仕事から帰ってくる時間が遅くなったりと不自然な行動が目立っていましたが、昨日横目で iPhone の暗証番号を解除しているところをチラ見し、妻が風呂に入っているのにこっそりと LINE を見ました。すると早く会いたいや大好きだよなどのメールが出るわ出るわ。完全に気持ちは冷めてしまいましたが、8年以上一緒にいるため情もあり、離婚するかするにしても慰謝料請求するかどうすればいいか分かりません。アドバイスお願いします。ちなみにメールを見たことはまだ言ってません。相手も結婚しており2人の子持ちでしたということでございます。
ちょっと待って、なんだ今日みんな鬱な。なんでこんな重たいかや。
重たいな。
さ、気付いてる？シャープ32とか俺の年齢かよ。もうちょっと盛大に行きたかったんやけど、すげえ重い。
うん、いやもう不倫とかはもうちょっとほんまに2人の問題でしかないよね。なんか恋人じゃないわけやん。なんかもはや家族で、なんか島田紳助が言ってたんやけど、なんかあの奥さんとはセックスしませんと、なぜなら家族だから恥ずかしくてできひんわみたいなこと言ってて、なんかそれについて変に納得してしまう自分がいて、自分もようわからんけど、あーと思ったよ中学生ぐらいの時に。
あ、でも近いよね。だから俺が優子さんとないっていう
の
は、うんうんうん、家族やからっていうふうに思ってるっていう。
だからそのまあ奥さんもねどう思ってるか分からへんし、決して不倫はいいことではないけれども、ねえ、なんかこうないがしろじゃないけどそんなんがあったりとか、その、うん、絶対ドキドキはするわけやん。そら異性やねんから、結婚してたとしても結婚してるからっつって自分の感情に歯止めが効くわけでもなく、もちろんね、そのあれはあるやろうけど、気持ちにストッパーみたいなのはけども、なんかね楽しくなってしまうっていう気持ちもわからんでもないんじゃないかなとは思う。良くないことやけどね、もちろん。
難しいなこれ。ちなみに津田さんがこの高博さんやったらどうします？それが一番
良い。子供がおるかおらんかにだいぶよるかな。
多分いい日には思うんですけどね。はい。
2年やったらもう別れてしまっていいと思う。
慰謝料請求とかも。
うん、慰謝料請求して。
例えばこういうのってさ、すっげえ労力いるやろ。
うん。
まず多分不倫で離婚しようと思ったら多分探偵つけて
証拠押さえなあかんしね。
証拠押さえて多分こんなんじゃ通用せえへんよ、
うん、
隠れてメール見ましたとか、
うん、
多分隠れて見てる時点で夫婦間でもプライバシーとか多分人権言いよるから多分、
うん、
証拠にならへんとか、
うん、
証拠集めて弁護士
そうで相談して、でタイミング測って、で絶対それ突きつけた時に嫁はんが泣いて謝ってきて、で向こうどうするかとかっていう話になって、うん、会いたくもないその不倫相手の子供がいよう と、
ん、
相手と会って、で向こうの奥さんとも会って、うん、で見たくもない向こうの喧嘩を目の前で見て、でそこからそこで冷静になって金の話しましょうって切り出して、うん、金の話して、で向こうのその嫁はんと二人で連絡取り合ってどう落としどころにするのかやって、でそこには当然その向こうの嫁はんの親が出てきて、うん、こっちの親が出てきて多分2年かかるよ、うん、全部済まそうと思ったら、でその間絶対別居するわけやから、うん、家探して、
まあ、別居というかもうそこはだからもう完全に何ていうの、まあ、自分の気持ち的にはもう一人っていう感じになるわけやん。
あのな、そうやね、だから思うのは多分想像以上に労力のかかることで、うん、人生の無駄な時間を費やすわけですよ、
うん、
正直な話こんなもん必要ないやん、
うん、
そんな苦労、
うん、
で多分取れる金も大したもんやないやん。
そうやね、
言うてしもうたら慰謝料もそんな芸能人とかとちゃうんやから、
うん、
一生暮らせるかどうかみたいな金額取れるわけでもない。多分取れて
数百万ぐらい
取れて200万とかそんなんだよ、
うん、
その200万のために2年間もまあ苦労して精神的に蹂躙されて、なんでだろう、ここでそういう風にさ、もう情がありとか、
うん、
もうどうしたいか、どうするべきやろうとか、慰謝料請求するかとか迷ってるんやったら、うん、もうええんちゃうって。
すっぱり別れてる、
すっぱり別れるっていうか、別れても自分が不倫したらええんちゃうって。
いや、その目には目をあかん。
いや、目には目をじゃなくて、だからもう完全にもう、うん、情も何も、いや情があり続けんやったら、あり続けてそういう風に思うんやったら別れる必要もないし、いやでもそうか、でも不倫してるやとらやろとは言えやらへんとか、多分この人お前不倫してるやろって、
まあ言えるんじゃない。でもそれはこれをだから変に思ってたんやったとしたら、変に思ってるから見たわけであって、
でも言っちゃったらもう離婚しかないで、多分元の2人には絶対戻れないじゃないですか。
そんなことないっしょ。
いや戻れへんよ、戻れへん。
ちゃう、
そんなもんなんすか。
え、お前彼氏彼女でもさ、
うん、
一旦真剣な別れ話して考え直そうってなって付き合いましたって、うん、その別れ話する前に戻れっけ。絶対戻れへん。もう
僕全然戻れますけどね。
ほんまに？
うん、全然戻れるっていう言い方ちょっとあれやけど、
これはもう引きをね、自分の引きを呪うしかないよね。そんな嫁はん女捕まえてもうたって、
うん、
そうですね、子供がおるんやったら大人になってから別れるとか、
うん、子供かわいそうやから。
まあ、話し合いしかないよね。だから、まあ、これ不倫してたからじゃあ別れようとか慰謝料くれとかじゃないよね。あるんじゃない。そらこんだけ世の中に浮気が多くて、そら結婚したらあかんって分かっててもね。
いや不倫は全然あるよ。
うん、
理解もできるし、お前さっき言った通り結婚したからっつってさ、
うん、
そういう恋愛感情とか
を一切消せるわけじゃないもんね。
消せるわけじゃないから、見んかったよかったのにね。
まあ見ていいことなんて一個もないからね、絶対に。
知らんでいいことは知らんでいいのよ、
うん、
それでうまいこと回ってんやったら、
いや、
なんでこんなん選んだ、お前。もう分かれへんわ、俺こんな
ん。でも情があるならまあいいんじゃないですか。
でもそれは情はあるでしょ。だって8年間なんて使ってるものですら僕情はありますよ。僕中学生ぐらいから着てるパーカーあるんですけど、捨てられへんすもん。ボロボロっすけど、なんか元黒いのにちょっと赤っぽくなってるもんね、太陽の元に干しすぎて。でも捨てられへんもん。
でもさ、そこでうまいことなりましたって戻りましたってなってさ、例えば10年先、うん、20年先夫婦喧嘩になったら絶対この話題は出るよ、うん、ね、絶対に出る。
うん、けど別れるしか選択肢がないわけではないと思う、
とは思うよ、うん、確かに。だからその情がどうこうとか慰謝料がどうこうとかそういうことじゃなくて、もう面倒いか面倒くないかだけでやりゃええんちゃう、うん、めんどくないんやったらやりゃええし、
でも慰謝料だって示談にすりゃ全然あれやろ、労力もクソもないやん。
だいたい慰謝料も請求はできるけど、
払うかどうか、
払うかどうかはもうその人のあれやからね。
まあでもお金じゃないんやろうけどね、もちろんそのまあ仕返ししてやりたいなって思うんやったら、だから慰謝料をって、だから
男も含めてもうズタボロにしたったりし、でもなんかこの人も人良さそうやん、
良さそうな感じ出てるよね、
そういう気持ちは一切ないっていう、でも不倫しとるって知ってしまったらそれ見て見ぬふりして生活はできへんわな。
無理やね。
遅帰ってきよった、抱かれてきよったってなるわけやん、友達と旅行行く、そ
いつと絶対一緒できないです
よね。あ、知っちゃったか、タカピロ。作り話以上。
悩んでんねん。
やめたれ。タカピロの気持ち
拾ってもらおうと思って、作った話。フィクションじゃないと俺らが救われへん。なあ、
でももう自分がその立場やったらどうするかでもう答え投げたら
分からへん。もう
僕浮気されたぐらいじゃ別れるとか言わない人間なんで、僕は別に、だからそれがまあ不倫と浮気、まあちゃうもんちゃちゃうもんやろうけど、まあ話し合いしかないよねとは思ってしまう。もう向こうにね、なんかそのいやまあ遊びなんですみたいな感じのアホなやつやったらええからってなるけど、なんて言ったんやろね。
責任取って落とせ
じゃあもうこっそり LINE 消したろ、アプリを。
あ、
アンインストールし
よう。いいねそれ、なんか俺は気づいてるぞサイン。
サインを出そう、
ちょっと出して様子見よ、
うん
俺気づいてっからって、
かなんかもう嘘でもうごめんちょっと浮気してましたって謝ってみよ、相手の対応見よ。
あ、自分が浮気してたっていうこと。
そうそう、言ってみちゃおう一回。
まあ、タカピロはしてへんけど。
してへんけど、でもうちょっとなんかあの強めに来るようやったら、おい待てよと話が違うぞとなろ。
そうだね、そう。
でも相手がもう寛大なんやったら、じゃあもうそれはもうお互い様というか、
ね。ね。じゃあ自分もやったったらええわってなりゃええしね。そうやね。この人はキレてないからね今。
そう。だから冷静やから、いたって冷静やから。
キレれたら楽やからね。
うん、
ちょっと切れさそう、タカピロを、嫁は
ん
がタカピロさんを切れさすようにまずタカピロさんは持って行ってみましょうと、切れたら動けますからね、仕返したろ
ぐらいに思った方がね、
そうしましょう、
はい、というわけで
いいね、じゃあ素晴らしい。
いやきついね
すげえね、ちょっとこんな重たいの来んねや、
これもう MVP とか言ったあかんやつやで、
ほんま申し訳ないね
決めたあかんわ。
どうしたもんかね。
が時間も微妙やし、もう一本お便り言っとくって言いたいけど、なんかいけるテンションではない。
確かにね。アホな質問あったんやけどね。
なあ、うんこ全然出えへんみたいな、なアホなやつあったらちょうどええねんけど。つーちゃんさんなんか悩みないんすか最近。
今はないな別に。看護師のエッグさんから来てるよ。
看護師のエッグさん、僕この前会いましたよ。
あ、そうな
の。あ、マジですか。
いや、違ったかもな。あ、違うわ。今日、孝太郎のお母さんから、お母さん来てたで、ヘブンズは。来てた。
男やった。
男僕、孝太郎のお母なんですって言ってきて一瞬意味わからんくて、こいつマジで何言ってんやろと思って、え、こんな感じやけど女性の方なんやって思って、最初一瞬マジで、あーってんか。で、そうやと思って、チロ吉会議やと思った
、なんで俺に声かけてくれやろ。
不思議な話やな
不思議な話、
不思議な話、
世の中には不思議がいっぱいある。
タイミング合わなかったんちゃう。
だからね、皆さんに言いたい
、はい、
ちっぽけ悩みがね、
あ、ちっぽけですか。
ジロキチ会議のお便りで、はい、孝太郎のおかんって来てて、散々こういじくり回して楽しくおかしくやってたのに、二、はい、人揃ってる収録現場でジロー君にしか声をかけんっていう、まか不思議なことがごくごく当たり前のように起きる世の中ですから、
はい、
我々が抱いてる悩みなんてのは、
はい、
ひょっとしたらものすごくちっぽけな
ことなんだ。ちっぽけなんかもしれんな、確かに。だから大自然とかに触れてみた方がいいんかもしれない。悩んでる人は一回、
そうだね、
うん、うん、俺は明日稚内に行ってくる。
みんな自然と触れ合え、
うん、触れ合う、
うん、うん、マジでね。
別にそんな大きい悩みも持ってるわけじゃないし、うん、なんかすごい苦労してきたわけでもないけど、うん、明日俺は稚内に行ってくる。それをあと残り5分ぐらいの仕事が終われば、俺は家に帰って稚内に行く最終準備をする。
え、でも今日津田さん8本撮りでしょ。
初の試みやな。
8本撮り。
帰ってこうへんこと想定してもうてるやん。でも何があるか分からんから、これがもしかしたら最後のジロキチ会議になるかもしれんと。
あ、可能性はありますね、はい、ジロー君が凍りついて死ぬ可能性もある、
うん、死ぬ
可能、
うん、あるし、帰ってこられへん、飛行機が全然飛ばへんと一生ね、もう空港が凍りすぎてもうて、もう一生飛ばへんから、もうあなたたちはこのまま稚内に住んでくださいみたいな
こと。ひょっとしたら稚内が独立するかも
しれん。かもしれん。でたまたま居合わせた俺らも稚内国民になるかもしれんし、
稚内国民になってなかなか国外に出れへん、うん、ややこしい、うん、こともありうるんで、
ね、ありうる。だからもうこれが最後のジロキチ会議となるかもしれんから、
そうですね、まあ、うん、一旦最終回ということにしときます
か。一応ね、うん、一応あれやったら切ってもらったら、はい、お母さんお父さん今までありがとうございました、はい、
ちゃんと帰ってこれたらそれ切って、
うん、
帰ってきおらへんかったらもう最終回っていう形で、
はい、うまいこと編集してください、そこは通じさんが、はい、なんか言うことないですか、最後かもしれんし、僕に
今度勝ち方教えて。
朝
なるほどね、なるほど、一番欲しい才能トークなるほど、なるほど、ね、なるほど、理解できました。
前回のあれですけどね、なるほどね、分からん人は前回のシャープ31を聞いてくださいというわけで、
はい、はい、というわけで、まあ今回もまあ喋りましたね、
喋りましたね。なんか今回重い話多かったっすけど、
そうですね。
では
MVP 決めんとあかんやんか。
MVP とか決めれる、これ忘れてたけど、なんかここはもうハルピョンさんに送ったらちょっと大変みたいなところあるやん。家送ってこれあんた誰か、
ね、じゃあさ、
うん、
だいたいハルピョンでもないし、
うん、ハルピョンちゃうな、
ハルピョンさんに MVP に、うん、サイン色紙に、
うん、
サイン色紙に俺は気づいてるぞって
書いて、ややこしいことすんのはやめよ。
俺は 俺たちは気づいてるぞって、
ややこしいって。
詳しくはジロキチ会議シャープ30に書いといて、読めえって書いて、
ややこしいってすごいややこしい。
どうしはるやろうな、
うん、どんな気持ちであの倫理観の話聞かんやろうな。
ずしな、
うん、
いやー今回ちょっと難しいね。
まあ、だからタカピロさんにちょっと励ましのメッセージみたいなのをつけて送ろうよ、なんかサイン色紙とかに書いて。
そうです
ね、うん、
まあ、ね、そうかな、うん、
まだあのカレンダーもある
んで。まだあんね、
まだあるんすね、
うん、カレンダーガムシャラカレンダーまだあん
ね。ガムシャラカレンダーをね、えどう思いますか、ティアラさんでさ、
はい、
欲しくても手に入らへんかった人が
言い張るわけよね。
絶対張るわけですよ、うん、それをこの人たちはピョピョッと、うん、
パクってきたから
やるのならば、
うん、
ティアラから取ってくるんじゃなくて、
うん、
発送前のカレンダーをティアラへ、うん、やっときゃいいものを。
そやね、510部ぐらい作ってもらったらええやん。
ただの窃盗や
なんか MVP の人にはなんかもっとメーカーのなんかあれあげる言うてたん違ったっけ、なんかこうグッズみたいな。
G 次会の
人に行こうかな。あると。
じゃあこうさん、じゃあ今これ外れか、外れ会が続いてる。
外れか、はい。だからこれを聞いた皆さんやん、グッズなんかが欲しけりゃお便りをバンバン出してくださいと。
はい、よろしくお願いします。
え？
あ、そうか、自慢の写真ください。
はい、ひろなかさんからです。
はい、
自慢、何の自慢ですか。
何でもいい、
ね、何でもいい、
オールジャンル、
女はべらかしてるやつでもええし、シャンパンタワーみたいなんでもええし。
でもどうする、
うん、
どうする、例えばもう完全におっさん口調のやつ、うん、
さ、おっさんの名前のやつから、うん、辻田さんハメ撮り画像とか言って聞いてる。バリ嫌ちゃう。俺らどう仕事したらいいんだろう。
やめろって。なんかすごい嫌な感じで終わろうとする。明日から湧かないです。
明日から3連休です。アレフガルド少し俺
うるさい。知らんわドラクエは。
知ってないんけドラクエ。
はい、というわけで、はい、
前回私は決めたんで、はい、二郎さんが今回の MVP を決めてください。
わかりました。
はい、ダルーダン
高ピロさんで
高ピロさんに決定です。
イエーイ。
ありがとうございました。じゃあ発送させていただきますということで、
はい、
そのお便りの
方をぜひぜひどんどんお待ちしておりまーす。
しますということで、ジロキ近いシャープ32、どうもありがとうございました。
また来週。